2、文化財を市長が巡るブラタカシ。宿場町枚方は地下に眠る？枚方宿発展の礎、その知られざる歴史を紐解く。戦国時代、天下統一を目指した織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。天下人とも称される彼らの影響力は、実は枚方の発展にも大きく関わっていました。伏見隆市長が文化財課職員を案内人に市内の文化財を巡りながら、某テレビ番組風にぶら歩くブラ隆史第3弾。戦国時代の軍事戦略的な拠点から近世都市枚方宿へ、現在の枚方市駅周辺の発展につながる歴史を紐解きます。問い合わせ、文化財課、電話 841-1411、ファクス 841-1278。写真、宿場町編、念願だったんです、と話す枚方市長、伏見隆。今回は枚方宿に関わる痕跡を案内します。文化財課、井戸良太。町を見る目が変わりますね。広報プロモーション課、大井葉月。写真終わり。文化財を市長が巡るブラタカシ。動画は市公式 YouTube からご覧ください。第1弾、古代都市編。第2弾、寺内町編もこちらから。二次元コードがあります。案内人、文化財課、井戸良太。プロフィル、東京都出身、日本史の謎を解明しようと、奈良の大学で考古学を学ぶ中で、枚方の文化財的価値に注目。平成28年、枚方市に入植した。近世の歴史の中でも、枚方がいかに重要な場所として、名だたる人物に注目されていたかを、ぜひ知ってほしいと熱く語る。お茶屋御殿跡展望広場、三ツ谷公園から市立枚方宿鍵屋資料館に至る今回のぶら歩きルートの地図があります。2-1、痕跡1。戦国時代、豊臣秀吉が目をつけた枚方。秀吉は枚方で休んでいた。枚方宿ができる前の戦国時代、現在の三ツ谷町周辺の丘の上には、お茶屋御殿という立派な休憩所がありました。絵図参照、後で述べます。江戸時代の記録から御殿は豊臣秀吉が建てたことが分かっており、秀吉自身も利用していたようです。なぜ秀吉は御殿を枚方に建てたのでしょうか。絵図、河内鏡名所記、1679年。引用、三田明編、上方芸文創刊3、河内鏡名所記、上方芸文創刊刊行会、1980年。説明、お茶屋御殿の位置が示されています。絵図終わり。伏見城と大阪城、二つの本拠地間の拠点。天下統一を果たした秀吉は、大阪城を本拠地とします。その後、京都に伏見城を建て、大阪・伏見間の交通インフラの整備に取り掛かります。天下人と枚方の関わりの図、記選参考、後で述べます。枚方から大阪にかけては、堤防と街道を兼ねた文禄堤を作り、淀川の水運とともに陸路も整備しました。お茶屋御殿はそれらの道中の拠点を作る目的で建てられたと考えられています。大阪と京都の中間に位置し、高い丘陵地形がある枚方は、大阪を守るにも攻めるにも重要な土地だと、天下人は見抜いていたのでしょう。写真、お茶屋御殿跡展望広場。広場からは大阪や京都を一望できます。写真終わり。 織田信長も枚方の価値を見抜いていた。枚方の地理的条件が政治、軍事、経済政策に価値があると信長も目をつけていました。大阪の石山本願寺を総攻めした信長の軍団は、高槻方面から枚方へ淀川を渡り、そこから東高野街道を南下して天王寺などに陣を構え、石山包囲網を作りました。天下人と枚方の関わりの図、緑線参考。信長の権力や体制を継承した秀吉は、こうした信長の考えを参考にしていたと思われます。図、天下人と枚方の関わり。引用、笠谷和彦、関ヶ原合戦と大阪の陣、吉川公文館、2007年をトレース、過失。説明、枚方を中心にした京都、大阪、奈良の地図です。緑線は、信長が石山本願寺を攻めた際の推定ルート。京都二条城本能寺を起点に、淀川の北側を通り、高槻から淀川を渡って枚方に南下して、和歌へ道明寺の戦場を経て、北上、大阪石山本願寺に至るルート。汽船。秀吉が整備した文禄堤を含む街道。伏見城を起点に、淀川に沿って枚方を通り、大阪城に至るルート。赤線。家康が大阪の陣で大阪城を攻めた際の推定ルート。2本あります。1本目は、京都二条城本能寺を起点に、伏見城を通り、淀川沿いに南下。枚方を通り、和歌へ道明寺の古戦場を通り、北上し大阪城へ至るルート。二つ目は、二条城本能寺を起点に、伏見城を通り、山城の国を南下し、大和、奈良へ。その後、郡山城、法隆寺を経て、北上し大阪城へ至るルート。図終わり。次は徳川の時代の痕跡を探しに三ツ谷公園に行きましょう。 2-2 痕跡2徳川の時代に枚方が果たした役割。お茶屋御殿跡展望広場から三ツ谷公園へ至る地図があります。家康の構想で置かれた枚方宿、天下人の先輩である信長秀吉と同じ視点から、徳川家康も大阪の陣の際に枚方の地を戦略拠点として十分に活用します。天下人と枚方の関わりの図の赤線参考。大阪の陣に勝利し天下を平定した徳川幕府は、江戸を中心とした交通体系の最重要路線として、大阪までの東海道を整備します。秀吉が整備した交通インフラを東海道の延長部に組み込み、江戸の品川から数えて56番目の宿場町として枚方宿を設置しました。参勤交代で進んだ都市化。東海道の57宿が整備された寛永年間、1624年から1644年頃には、大名家の参勤交代が制度化されます。枚方宿には大名の宿所として本陣が置かれ、絵図参照、後で述べます。その付近に枚方浜という川港も整備され、参勤交代の大名行列を迎えました。西国大名の多くは枚方宿で泊まり、そこから東海道を上り江戸を目指します。枚方宿は西国大名にとって江戸への最初のチェックポイントであったようです。訪れた武士などの数は毛利家では数百人、紀州徳川家では宿場町の人口を上回る1500人以上にも及ぶ規模でした。 参勤交代などを機に、枚方宿は地域社会を貨幣経済へ巻き込んでいき、枚方の都市的発展が始まります。絵図、引用、児玉幸太監修、東海道文献延べ絵図、第24巻、枚方森口大阪絵図編、東京美術1977年に加筆、原本は東京国立博物館1806年。説明。東海道がピンク色に塗られています。枚方宿本陣、現在の三谷公園、常念寺、現在のお茶屋御殿跡展望広場付近、安吾川の位置が示されています。200年以上前の絵なのに、道の形が今と似ているね、とブラタカシ。絵図終わり。本陣跡を目指し東海道を歩く三人の写真があります。写真、三谷公園、説明、東海道枚方宿本陣跡。たくさんの武士が来ていたのなら、本陣は三谷公園より広かったのかな、とブラタカシ。そうなんです。実はすぐ近くにヒントがあるんですよ、と案内人。写真終わり。2-3、痕跡3、江戸時代の枚方宿は地下に眠っている？安吾川ポンプ場、三谷公園、幼児療育園跡地から市立枚方宿鍵屋資料館へ至る現在の三谷町周辺の地図があります。現代に残る本陣の痕跡、手がかりは石垣。幼児療育園跡地と三谷公園裏手にある安吾川ポンプ場では、護岸のために作られたと考えられる石垣を確認できます。この石垣は積み方などから明治時代に作られたものと見られていますが、整備された歴史を紐解くと、江戸時代、本陣の敷地の端が石垣のあたりだったことの手がかりとなります。枚方宿の本陣はどこに？三谷公園横、幼児療育園跡地の敷地沿いで確認できる石垣の写真があります。堤防の拡大とともに地下に埋もれた町、江戸時代から明治時代にかけて、枚方宿は水害の際に堤防を積み上げて改修することを繰り返しました。それに伴い、町屋が建つ部分も広くなり発展していきますが、その過程で江戸時代の枚方宿の痕跡は、地下に埋もれた文化財、遺跡となっていったのです。図参照。図、堤防と町屋の変遷概念図。三谷村本陣付近。説明。三谷村本陣付近の断面図です。東海道町屋がある現代の地表の下に戦国時代の文禄堤が埋もれています。堤は江戸から明治時代に改修とともに拡張されていきました。安吾川江戸時代の淀川の上に高くかさ上げされた堤防が作られました。現代の府道13号です。図終わり。市役所の間を川が流れている？現在の安吾川は、枚方市役所の方からポンプ場の地下まで続いています。市役所別館の増築工事中の写真では、本館と別館の間に流れる安吾川を確認できます。写真、昭和49年撮影当時の市役所本館と市役所別館です。いつも通っている道の下に川が流れているとは驚きです。写真終わり。淀川があったことで人と物が集まった。宿場町が淀川に面していたことは、水運による物流が盛んに行われる利点もありました。江戸時代、安吾川と淀川の合流地点は、枚方浜と呼ばれる船着き場で、船を検査する船番所、本陣、 宿場町間の輸送業務を行う問屋も設けられ、水陸両方の交通の要衝として大きくにぎわいました。枚方宿の当時の様子は鍵屋資料館で見ることができます。写真、安吾川ポンプ場。ここの地下にも安吾川が流れていて、この石垣は川がそばにあったことを示しています。写真終わり。 2-4 痕跡4。枚方宿に残る江戸時代の宿鍵屋。川底の陶磁器が示す旅人の往来。鍵屋は今は江戸時代の資料を展示する資料館となっていますが、江戸時代は街道や船で淀川を行き交う旅人の宿屋でした。街道に面して店を開いており、裏側の石階段の下は淀川の船着き場となっていました。絵図参照。後で述べます。江戸時代も中期から後期頃には京都や大阪、あるいは寺社詣の観光が大きく発展します。資料館には鍵屋のほか、枚方宿での発掘調査で出土した九州の有田焼や京焼などの陶磁器、淀川の川底からもたくさん出土するクラワンカジャワンと呼ばれるハサミ、今の長崎県波佐見町産の染付椀が展示されています。これらの質や量の豊かさは枚方宿が大きく発展し、多くの旅人などでにぎわった姿を示しています。絵図、淀川から見た江戸時代の枚方宿の様子。建物裏の石階段を下った先が船着き場であることが描かれています。引用、淀川両岸一覧、枚方市所蔵、1861年。絵図終わり。市立枚方宿鍵屋資料館、学芸員、片山正彦さん。当時の淀川は鍵屋資料館のすぐそばまで来ており、人や荷物を運ぶ大型船30石船が停泊していたと言われています。鍵屋資料館はそんな枚方宿の歴史を紹介する唯一の資料館です。館内では当時を再現したジオラマやクラワンカ船の模型、クラワンカの名前の由来となった30石船の乗客に飲食物を売りつける際の様子を再現した映像などを見ることができますよ。枚方宿鍵屋資料館、堤町 10-27、電話、ファクス 843-5128、開館時間、午前9時30分から午後5時、休館日、毎週火曜ほか、祝日は開館、翌平日休館。入館料、一般200円ほか。写真、市立枚方宿鍵屋資料館。淀川側から見た鍵屋資料館。1階部分の石垣は川の擁壁の役割として整備され、江戸時代にはもっと下の方まであったと推測されています。説明、江戸時代の淀川推定位置が矢印で示されています。江戸時代は鍵屋のすぐそばを淀川が流れていたんですね。写真終わり。宿場町のにぎわいが現在の枚方市へ移動。今回は戦国時代から明治時代にかけて枚方が発展してきた痕跡を見てきました。市長、石垣がとても気になるね。個人的にまた見て回ろうかな。井戸。明治時代以降は商店などが多かった東側へ町の中心が移っていき、さらに拡大したのが現在の枚方市駅周辺の発展の礎ということになります。大井。市駅周辺のにぎわいは歴史的な成り立ちがあるんですね。市長。歴史を学ぶと気になることが増えて、町への興味が湧いてきます。市民の皆さんもぜひ、 これを機に枚方のことを調べて市の魅力を見つけてほしいですね。私たちはきっかけを与えられるよう、市の情報をもっと発信していきましょう。井戸大井。はい。枚方宿など市の魅力を体感できるツアーが完成。詳細は、記載コード参照または市観光案内所、宿56、電話 896-7555 へお問い合わせを。二次元コードがあります。